アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子供と一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、ママと子供の体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
皆さんこんにちは。元中学校教諭、沖縄でアトラク子育てアミママの代表をしておりますアーミーです。今日はですね、最近うちの子供たちにね、毎日やってっていう風にねお願いされている足裏マッサージについてお話ししていきたいと思います。最近ね、毎日言われてるので、何がきっかけでやり始めたっけみたいな感じにすでにね、なっている感じですけども、うちの子供たち5歳と、それから小学校3年生ですけれども、まあ、1人はね、まだ未就学児ですけども、そのね、結構大きくなっている2人に対して、毎日のように、足裏マッサージとかね、体もついでにマッサージしたりとかっていう風にやることのなんかいいなって思うね、効果というかね、私が感じてることがあったので、それをね皆さんにちょっと共有というかね、お話ししていきたいなと思います。よく皆さんもね聞いたことあるかと思いますけど、ベビーマッサージとかね、子供の体にマッサージしてあげるっていうのってすごくいいよっていうね、ことをね聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、そこで言うと、まあコミュニケーションの一つとしてマッサージするのっていうのもすごくいいよっていうことあるんですよ。ただね、私基本的にね、私めんどくさがり屋なんですよね。あ、めんどくさいなってすぐなっちゃうわけですよ。まあ子供とのねコミュニケーションとかっていうのもいいですよっていうふうには言って、自分でね皆さんに共有してお話はさせていただいているんですけど、あ、ちょっと今日めんどくさいな、あ、この子の話聞くとちょっともうずっと喋ってるけどみたいな感じになる時ももちろんあるんですよ。うん。あるからこそ、そういう何かをわざわざ時間を作ってとか、わざわざね、どこかに通ってとか、何かを覚えてってコミュニケーション取るみたいなことっていうのが、実は私、めんどくさくなっちゃうタイプなんですよ。で言うと、ベビーマの教室みたいなのってさ、あるじゃないですか。で、娘とかね、息子が小さい時に、そういう体験レッスンとかね、どこかのイベントでベビーマできますよみたいなのに、イベントにね、行った時とか、それに参加したりとかっていう、まあ、やりました。だけど、それでね、その時は肌感冒にさせて、なでなでして、ああ、楽しかったなって、なんか、大人もこう、お母さんも楽しいし、子供も、それでね、帰ったらゆっくりね、たっぷり寝てくれるしとかね、そういうのがあるから、ベビーマの良さっていうところは、あ、いいなって思ってたわけですよ。だけど、じゃあ家に帰ってやるかって言ったら、結局めんどくさがりだから、わざわざベビーオイル買ってきて、やるみたいなことってめんどくさくてできてなかったタイプなんですよね。で、もっと言うと、こう、娘に至っては、お風呂でさ、洋服を脱がせるとさ、いつも泣いてたんですよ。で、お風呂にちゃぶんってつけたら泣き止むみたいな感じ。で、お風呂から上がって洋服着替えさせてる間はまた泣くと。で、洋服着て終わったら泣き止むみたいな感じのところが娘、結構ちっちゃい時、こうね、ゴロゴロ、ほら、ベビーマの時ってさ、ゴロゴロし始めて、こう、寝返りとかしない時期にやる方が楽ちんじゃないですか。動かれると全然できないからさ。そういう、動かない時期にベビーマンやろうとしたら、娘はそんな感じだったので、結局家で泣かれるぐらいになったらベビーマンやる必要ないなと思って、できないまんまで終わってたっていうところが、まず私がね、子供が乳幼児期にベビーマッサージをやらなかったっていうさ、言い訳を言うとそんな感じなんですよね。で、息子の場合は3ヶ月ぐらいでね、実はね寝返りしたんですよ。で、すっごい動くタイプの子で、だからベビーマンをやろうもんなら、すぐ動くっていうところで、もう動きまくってたからベビーマッサージなんてできないっていう現状だったっていうところで、私がねベビーマッサージ2人子育てしながらやってなかったっていうね、言い訳を先に言うっていう。で、そんな感じでね、ベビーマッサージいいよって言われながら全然やってなかったうちの娘と息子 なんですけど、イベントの時に行ってね、時々やるみたいなことをやっても、基本全然やってなか、家ではやってなかったっていう、うちの子たちが、今ですよ、だいぶ大きくなってきて、まあ、ある時からやり始めたって、あ、そうそう、思い出しました。喋ってて思い出しますよ。娘がね、成長痛か何かで、こう、足が痛いっていう風に言い始めたんですよ。だから、あ、じゃあ、足が痛い時っていうところも成長痛だとしても足が痛い時は揉んであげた方が痛みなくスムーズに成長するからいいよっていうのをね整体師さんに聞いたことがあったのでじゃあね成長痛って私もあったんですよなんか足痛いなみたいなだるいなみたいな感じの覚えてるんですよなんとなくだからそれをちょっと緩和させてあげようと思ってこうもみもみねしてあげたことがきっかけでで娘結構ね目が悪かったりとかこう肩こりさんだったりとかするのでじゃあ首のところそこからね頭痛が来てる感じもあったのでちょっとその辺を首のとことかもねちょっと優しくマッサージしたりとかっていうとこついでにやるっていうところからまあ今日も揉んでみたいな感じがスタートしてそれを見ていた息子が羨ましがって僕もやってみたいな感じでねやったのがきっかけで、まあ、そこから始まって娘にしても息子にしても寝る前にそのマッサージをしてもらったらなんか気持ちいいみたいでね毎日今日もやってよみたいな感じでもうさせられてるっていうとこなんですけどそうそんな感じでねやり始めたら結構ねめんどくさがりの私としては毎日寝る前にその時間をね子供との時間を取るっていうのはちょっとめんどくさいなって思う時ももちろんあるんですよだけどそのことで結構ね、まあ、体の調子が良くなるというかね、リラックスで眠ってくれるって夜中に目覚めないみたいな、そういうところの効果があったりとか、あとは、メンタルケアっていうんですかね、子供と一緒にその時間にこう、触りながら、別に無理して喋ったりとかはしないですよ。ただ、揉むだけだからね、痛いとか痛くないとか言いながら。で、あ、なんか今日、ちょっとこの辺が毎日ねやってるとこの毎日触り心地というかね硬さが違ったりとかねするんですよ不思議ですよね人間の体って毎日このやっぱ凝ってるとことかね子供でもね凝ってたりするんですよ調子が悪い時は足の裏とかなんかゴリゴリしたりとかするんですよでそれが日によって昨日はそうでもなかったけど今日はここがなんだかゴリゴリするなみたいなのを毎日やるとそれが見えてくるのでもしかしたらちょっとお腹の調子悪いかもしれないなとか首が疲れてるかもしれないなとかそういうね思わずね足裏のツボみたいな画像を撮っちゃいましたけどそういうのを見ながら観察したりとかっていうところで子供のことを見てあげるっていう意味でも大きくなってからのベビーマッサージ、まあ、もうベビーじゃないですけど大きくなってからのベビーマッサージはやってなかったけれども大きくなってからのこの足裏マッサージとか体をねなでなでしてあげるとかそういうのも結構ねコミュニケーションの一つというか子供のことをこう見てあげる子育てって言いますけど大人ができることって子供育てるっていうよりはもうサポートしてあげる見守ってあげるっていうことぐらいしかできないんですよだって子供は子供で成長していくからさ言い方雑ですけど勝手に成長していくんですよでそれを大人は見守ってサポートしてあげるっていうことぐらいしかできないので子供の人生だからねそれで言うとそういう時のサポートどんなサポートをしてあげた方がこの子に今いいかなっていうところを理解する上でもメンタル的なサポートなのかそれとも体のねサポートなのかとかそういうことをしてあげるっていうところの一つとしてもマッサージをね子供と一緒にやってあげるっていうところもコミュニケーションを取るきっかけになるとかコミュニケーションにつながる子どもの様子を見てあげるっていうところができるなっていうのを寝る前のね毎日私がねちょっとめんどくさいなのでちょっとサボろうかなって思った時には子どもからめっちゃやってってすごい圧がかかるみたいな状況の中でやっているっていうような状態ですけどでも子どもからするとやってもらった方がいいなって子どもは分かってるんですよねだからやってっていうふうに言ってくるので言ってもらえるうちはありがたいなと思ってちょっと今日はさちょっとさ仕事がさとか言いながらね子どものじゃあやろうかって言ってやるっていう時間を作るっていうところをねやっているのでまあそんな感じで子供からやってって言われるというのは嬉しいことだなって思う反面めんどくさいなと思いながら私は続けています皆さんもねもしお子さんがねベビーマッサージできそうだったらちょっとやってみながら そこでね、習ったことっていうののマッサージの仕方が今ね、結構子供のマッサージするときにこう活かされてたりとかするのでいいなと思います。で、なんでそれ覚えてるかって言ったら、ベビーマにね、行くときにこの歌をね、歌いながらベビーマッサージしてくれるっていうところ、方とかがね、何名かいらっしゃったんですよ。で、その歌を歌いながらベビーマッサージすると、子供たちってね、こう歌聞きながら、優しいね、ママの歌声を聞きながらリラックスしたりとかして、体もほぐされていくみたいな感じで、こう歌う方も、歌を歌いながらベビーマッサージをやっていくので、結構ね、マッサージの仕方覚えるんですよ。ここの部分をやった方がいいと、こうやってマッサージするかっていうところを私今でもね、歌とともに覚えてたりとか、まあ、歌の歌詞はねちょっと曖昧ですけど、こういうやり方あったなとかね、そういうのを覚えてたりとかするので、大きくなっても活かされてるっていうところがあるので、ぜひね、何かのイベントとかでベビーマッサージとかをやったら体験してみていただきたいなと思います。私みたいにね、家でやんなくてもそういうのを体験してみて大きくなってから役立つっていうこともありますし、もしね、そこで学んだことを家でもできるっていうんだったら、そういう風にね、やるっていうのも子供にとってね、大きくなった子にも有効だなっていうのを感じたので、ベビーにもね、些細な毎日の変化みたいなのベビーもね、もちろんあるので、心を落ち着かせるっていう意味でもすごくマッサージしてあげるっていうのはね、良かったりするのでね、まあ、私たちもそうじゃないですか。体ね、ほぐされると心もほぐれるし、いろんな意味で安定するというかね、心が安定するとか体の調子が良くなるとかっていうところで、生活がねすごく楽しくなっていくっていうところもあるので、ベビーマンもね、ぜひね、タイミングがあればやってみていただきたいなっていうのと、ね、私の子供みたいにね、上の子供がもう大きいけど下の子しかマッサージできないなみたいな方いらっしゃったら、まあ、タイミングがあればね、子供のね体をじゃあやろうかって言って意気込んでやるとね、子供大きい子はいいよみたいな感じで拒否られたりとかね、することもあるので、まあ流れのままにやろうかって言って、あ、じゃあ言われたらやってあげるっていうところでコミュニケーションを取っていくのもまた一つかなと思いますので、ぜひ試してみていただけたらなと思います。歌を歌いながらね、ベビーマッサージするっていうところが私はおすすめです。はい、というところで、大きい子にも体のマッサージしてあげるっていうのって結構効果があるよっていうところと、ベビーマンはやっぱりおすすめ、自分はねやってなかったと言い訳いっぱい言ってね、前半の部分でやってなかったよみたいな話をしましたけど、今できる方はやることがやっぱりおすすめだよっていうところと、まあ今できなくっても私みたいに大きくなってからまた子供とのね時間としてマッサージしていくっていうところも効果的っていうことが私の経験上で分かったよっていうお話でした。というところで、今日もまた最後まで聞いてくださってありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。